はい、皆さんこんにちは。改めまして松村太郎でございます。今日は2023年の9月11日月曜日、アメリカ時間ですけれども、ちょうどお昼の13時44分、昼下がりのアップルパークでございます。明日9月12日の朝からですね、こちらでスペシャルイベントが開かれるということで、今日までは平常営業なんですけれども、明日はこのアップルパークビジターセンター、アップルストアがついててカフェがあるこのスペースがプレスセンター、プレスの拠点となって、明日のイベントの取材活動がこうスタートするということになります。で、今日はですね、一緒に取材に参ります西田宗近さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで6月ぶりですね。
そうですね、
はいはい、あのタクシーの中でいろんな面白い話をいっぱいしてきちゃったんで、ええ、あやろうと思ったんですけど、
その
話をするとまたなんか一回話したことを話すというのは難しいんですけど ね、
それはねちょっと難しいですね、
はいはい。今日今日ちょうどこの朝10時ぐらいにサンフランシスコからマウンテンビューの方に移動してきて、はい、アップルパークに来たんですけど、実はあの本当にドジなストーリーが
そうですね、あれ我々がなぜ一緒に行動しているかって同じドジをしたからなんですけども、
これね本当にあるあるだと思うんですけど、あの皆さんあのこれ知ってますか、これこのピロンっていうやつ、これあのピークデザインのなんていうんですかね、あのアンカー
ですね、
ポイント、アンコネクタって言うんですけれども、はい、これ なんでこんなものがペロってついてるかっていうと、あのカメラストラップ、ネックストラップってここにガチャって、着脱がすごい楽ちんになるようにこれがついてて、ここに金具がくっつくとあのちゃんと固定される。だけどこのボタンを押しながらでしたっけ。
そうですね、押しながら引っ張ると
スライドさせるとこう取れるっていう、そういう優れものなんですよ。
あのカメラストラップって確かにあの外で取材している時にはとっても便利なんですけど、自宅で物取りをするとか、あのもしくはウェブカムとしてこう上につけるとかってやると意外と邪魔なんですよね。でそれで私も外しちゃって、で午前中実はあの日本出る前に取材やって、あストラップ忘れちゃった、つけてこなきゃって思ったんですけど、飛行機に乗る前に見事に忘れてきた。
僕はもう飛行機の中であれねえなって気づいて、後の祭りもいいところで、さすがに明日どういう体制で取材するかっていうと、多分カメラを首に下げながらノートパソコンなり iPad を開いてメモを取る、で撮りながらメモを取る、これの繰り返しが1時間2時間続くんですけれども、っていう時にですよ、このストラップがないと置く場所がないんですよね。スピードジョブシアターいっぱいで床も置く場所がないので、だからやっぱ首にかけておくしかないんだけど、かける手段がないと非常に困るということで、この何ですかね、なんかスマートコネクターとかなんか名前ついてるとありがたいんですけど、まあアンカーコネクターかな、なんかスライドコネクター、なんかこれにくっつくストラップをこの周辺で探して買うという。
そうですね、あの太郎さんがあの、昼食をしてた時に太郎さんが忘れてきたんで買わなきゃって言った瞬間に、あごめん僕も忘れてましたって話になって、じゃあ一緒に行きましょうということで、
在庫探そうということで、はい、最初はこれを扱ってる最初のこうチェーン店で REI っていうアウトドアショップ、
そうですね、
ここで扱ってるということで探したんですけど、うん、どうもね日曜日のうちに全部売れちゃったって言われたので、それでこうあの今度はベストバイですよ、はい、定番の電気ショップ。
そうですね、でベストバイを思いついた理由が、ベストバイってウェブから店舗の在庫が分かるんですよね。でしかも在庫が分かったらその時点で要は店舗ピックアップをチェックできるの で、はいはいはいはい、でこれを使えばいいんじゃないですかって話になって、
そうだ、それでこの、スライドライトっていう細身のこのストラップを2本色違いで買いました、
はいはい、色違いで、で太郎さんが1本、僕が1本、
はい、っていう、僕はグレーで、
はい、僕は黒ですね、
はい、でもこれでもうその店のこの
在庫が全部なくなる、
なくなるという、良かったです。
いやでもあのアメリカのベストバイみたいな家電店舗が本当にかなり厳しい状態ですよね、物もなくて ね、
棚何にもないんですよ、うん、これ僕らが買っちゃったんで、カメラストラップっていうものがもう店にはない、うん、でそれ以外でもね、なんかもうほとんど物がない状態で、うん、だからオンラインでオーダーしといてピックアップを店でするぐらいじゃないと、本当に物が直接行って買えるものって少ないなと、うん、
だからやっぱり日本 の、 その家電量販店はまだ店としての面白さがあるけれど、あのアメリカはやっぱりもうやっぱり EC の力が強くなって、ショールーミングがあって、で、じゃあ もうウェブで注文してもらって取りに来てもらうみたいな拠点になっちゃったのかなっていう感じはしますね。
まだテレビとかね、うん、あのそういうものは元気な、うん、でテレビ安いっすね。オーレッドの55型で全然1000ドルとか平気で切ってきてて、ね、
いや今ですね、これちょっと細かい話なんですけど、はい、あのテレビ用の液晶パネルとかオーレッドのパネルってあのダブついててですね、値下がりしてる最中なんですよ。で、あの例えば BOE みたいな中国のパネルメーカーとか、うん、あと、LG みたいな韓国のパネルメーカーがかなり厳しいので、はい、あのすごくプライスを下げて市場に出しているので、その結果としてですね、テレビ結構今安い。
安い。
これ日本でもそうで、まあ、アメリカほど安くはないですけど、日本のテレビは今年はあの価格的には買い時、
買い時、うん、しかもちょっと今までちょっと値段が高くてなと思ってたいいやつが、
ちょっと値段下がってる。
あ、いいな、うん、やっぱりね、あの黒が綺麗なパネルとかっていうことで有機 EL、うん、でもやっぱりね、最初見た時7、80万とか100万とかでしたもんね、
うん、
あのでかい画面だと、うん、それが今もう
そうですね、今55型だったら日本でも20万はかける、うん、例えば僕仕事場に 1台、48型置いてるんですけど、はいはい、これね、アマゾンでポイント込みで10万切って買ってますから。
安い、
はい、安いんですよ。
とんでもなく安いですね、
は
い、
でそんな時期ですから、今は真面目な話、あの、まあ、物によっても違いますけど、はいはいはい、値段は下がってる
時期なんで、これちょっと小さめの有機 EL とかね、あの、うん、下手したらモニターとして使ってもいいかもしれない、
う
ん、
そう思いますね。 4K のモニターとして、うんうん、あのちょっと離れて使うっていう感じで十分だと思って、
はいはいはい、あ、いいですね。あ、ちょっとそういう話もありつつですね、はい、あの、いや、まさに後ろがこのアップルパークビジターセンターなんですけれども、うん、せっかくなんで歩くかなと。
そうです、ね、
持ち運べそうなので Wi-Fi つながってる限りは、うん、
はいはいはい、
ちょっと荷物をまとめて歩こうかな、
うん、歩きましょう。
よいしょ、はい、ということでちょっと西田さんと一緒にアップルパークビジターセンター歩
く、はい、ビジターセンター多分ですね、はい、そんなに皆さん来たことはないと思うんですよ ね、
あ、これ窓開いた。
あ、フルで開いてますね。珍しい、
こういうギミックが結構あるんですよ。さっきここは開いてなかったんですけど、今日は爽やかなんで、
わかりますかね、ものすごく高いので
上から下まで全部ガラスですよ。
あんまりこんな店舗の作りって日本にはないですよ ね、 ね、
そうですね、でかいガラスが、ちょっとこれプレビューがこれかな、はい、うん、いやー、これで、ここがカフェマックって言われていて、で本当は社食の名前もカフェマックなんですよね。
そうですね、はい、
なんですけど、ここはあの一般の人も買うことができるカフェマック、ね、
だからドリンクとか、あと、クッキーとか、あとパンとか、うん、
パンとか、
はい、ちょっとスナック的なものは食べられるっていう、はい、
で奥にエスプレッソマシンがあって、あとね、ナイトロジェンのコールドブリューっていうのがあるんですよね。
あ、はいはいはいはい、
あの窒素、うん、窒素でシュワーっとなってるコールドブリューのマシンがあって、まあ、そういうのが楽しめるという場所ですね。で、あの車内もそうなんですけど、
あ
の決済端末が面白くて。
あ、そうですね、
はいはい、ちょっと見ていきましょうか。西田さんによるビジターセンターツアー、非常にレアな
確かに、この決済端末確かにあんまり、そう、
ね、これね、うん、こうやって今操作してると思うんですけど、うん、この決済端末、iPad とコンタクトレスリーダー、クレジットカードとか、あの NFC が読み取れるリーダーがくっついていて、で、こうメニューを iPad で選んでオーダーすると、決済という。
で、やっぱりアメリカ、まあ、ヨーロッパもそうですけど、今コンタクトレスがすごく増えてて、うんうん、でカードを出すこともないし、はいはいはい、でもちろん要は Apple Pay みたいなスマートフォンからピッっていうタイプも増えてるので、はいはいはいはい、でその要は決済の要はイージーさっていうのも含めて、うん、こういう決済端末を使うことが前提になっている
。そうですね、あ、今タップしましたね。あ、クレジットカードもタップできるっていう、ね、
あ、そうです、そうです、
はい、大体入っている、うん、はい、という、まあ、ちょっと気になる人はどんなヒストリーがあるのかとか気になると思うんですけど、これなんか、まあ、カフェマックのよくある、うん、マフィンと、なんだろうこれ、
上がクッキーベースですよね、
クッキーベースのサンドイッチみたいな、
う
ん、
そうですね。
でこれはこれなんだろう、
これベリーかなんかのプレッツェルですね。
プレッツェル、あ、チョコレートコーティングのプレッツェル、
そうそうそう。
あとこれはあのカカオ 70% とかの
100% とか
ね、ドモリって書いてますけどね、うん、
これ僕食べたことないな。
でもなんかプーマと、うん、アリバとモロゴロ、うん、ダークチョコレートですね、全部 ね、
そうですね、
多分風味が違うんだと思います、うん、はい、というのが、でこれ水が、
お水が
どうやって出すんだろうと思ったら、これ傾けると出るんですよね。
飲みますか。じゃあ飲ませていただきます。
はい、はいはい、これがカフェマックなんですけれども、
普通に美味しいです、はい、
多分浄水器が中に入ってるんだと思うんですけど、だからこれも特別デザインっぽいですよね。
そうですね、
なんかね、
う
ん、
これ結構アップル社内にこのコンポストセットが、は
い、このセットがよくあります
、うん、置いてありましたね、
はい、で、今日はですね、実は屋上が多分なんか作業かなんかでテンポラリークローズドになってるので、うん、ここのルーフがクローズなんですけど、
そうですね、
こう下にトイレがあって、
はい、
駐車場に行けてと、
はい、で
これですね、
これですね、はい、ここですね、
ここです、この手すり、これね、ちょっとね、なかなかウェブカムだと映りづらいんですけど、こう一体になってて、後ろがくぼんでて、手がかけられるんですよ、こう。
で、どこも全部きれいにこう角が取ってあって、こう持っても不快感がもちろんない。
で、なんかしっとり冷たい、
ね、
この石の感じが楽しめる。これが全部ね、全部階段の脇にずっとついてるので、なんかデザイン的にもいいし、うん、なんかバリアフリーというか、あの持って握ってどのタイミングで持ってもちゃんと握れると。
そうですね、
で隣のスペースがあのビジターセンターのアップルストアになってます、ね、あのでかいウォールスクリーンがあって、
そうアップルストアとしての構成が全然違うわけではないん
ですね。そうですね、うん、
でもこのアップルストアでしか売ってないものは
売ってないものもある。で、それがですね、こっち側にあるここのアパレルコーナーですね、うん、はい、よいしょ。実はあの旧本社にも、うん、あのアパレルコーナーがあって、うん、売ってるものが違うんですよ、これがまた。
そうですよね、で、はい、ここのアパレルも時々内容が変わるんです、ね、
だって WWDC の時に限定モデルが毎年、ね、登場するっていうことで、これ2年前でしたっけね。
そうですね、
確か22年のタイミングで登場したシリーズ、うん、コレクションですね。なんか昔のあのアップルのあのシステム7とか9とかの頃のテイストのこうイラストがアイコンになっているという、はい、でこの辺は一緒なんですけど、あのぜひですね、もしあの小さな赤ちゃんがいらっしゃる場合はこの、何ですかね、つなぎというか、
はい
はい、レインあこっちは小
さな、この辺ですね、
ワンジーだ、ワンジーって言うんですね英語で。この赤ちゃん用のがすごく可愛いので、うん、ぜひ。こっちは新しいかもしれないです。
あ、そうですね、はい、こっちはそうですね、あの白い方は前からあった記憶があるんですけど、黒い方は新しいかもしれない。
新しいですね、この黒いワンジは新作かもしれない。で、ちょっと驚いたのが今回このアップルウォッチエルメスの展示がなんかすごい立体的になってて、すごいんですよ、こうはみ出してるし、ね、で、こうこの細かいこういう、
そう当然のことながらこうループがほら、ね、ループがこうなっているので非常にそれを生かした。
でもしかもこれ、あ、やっぱさすがです、うん、裏にちゃんと電源がついてるので、
そうですよね、
ずっと給電されながら展示されているというものですね。これはちょっと今回新しいなと思いました。はい、で、ウォールスクリーンのこっちは一緒なんですけれども、なんか製品とかカテゴリーごとにちょっと特別な展示が方法がされてて、これは多分いろんなエリアで一緒だとあの違いを持たせてるのかなと思うんですけど、
で、おそらくだ導入されている店舗も、はい、例えばアメリカではあるのかもしれないし、日本でもこれから導入されるのかもしれないですけど、要は順番なので、
はいはいはい、
おそらくここはかなり早めに新しい、そのなんていうか
クリエイティブというかね、
はい、が導入されているんじゃないのかなと思うんですね。
これはなんか今回気に入ってるのが、この電源ケーブルのあでこうなんかなんですか、全部作られている、
まあね、明日発表されるものはもしかするとこの辺が
ガラッと
変わるかも、
変わるかもしれない、
知らないので
つまり この辺ですよね、
この辺ですね、
これとか、この辺とか、
この辺ですね、
怪しいです。あ、これなんかももうね、どっちも古いになっちゃってますからね、このライトニング USB は。
あ、
この辺はまだかな。
そうね、この辺はね、まだあのこの
マジックトラックパッド、
そろそろバッテリーがもっと持つものに変えてほしいなとは思いますけど。
で、実はこれ今僕買おうかなって一瞬思ってる、
あ、スタジオプロ、
これがあると、うんうん、もし万が一明日、うん、万が一ですよ、
はい、
iPhone が USB-C になったら、
あ、
このヘッドホンは実は USB-C なの で、
そうです、ね、
ここね、ロスレスで再生ができる唯一のアップルブランドのヘッドホンになる可能性がある。
確かに、うん、 そうですね、ロスレスに関してはこれまでちょっと、
う
ん、
そう、
な冷たいアップルだったので、
AirPods がまだな、あの MAX がまだなので、ね、でこちらが AirTag の展示ですね、うん、あの探す Find My のアプリのこうなんていうかコンパスみたいなあのデザインが用意されていて、まあ、どう使うのか一発で分かる。
いやこれすごく面白いし、うん、分かりやすいですよね、
はい、でちゃんとこの上に1個エアタグがあって、それを探すようなアニメーションが出てるということですね。でここですよね、なんかこれはあの日本にもあるんですけど、うん、もしかしたらこのレザーとシリコンの、うん、あのケースっていうものが見納めになる可能性っていうのが、
うん、みたいです ね、
ね、
うん、
まあ、確かにレザーに関しては、うん、結構自動車メーカーなんかもすごいエシカルっていうことで、うん、いわゆるビーガンレザーとか、
はい、
あのシンセティックレザーっていうその、うん、動物性の素材を使ってないものに切り替えていたっていうのがあるんですけど、アップルは結構ずっとレザーを使っていて、で、まあ、これどうなるんだろうっていうところはあるのと、あとシリコンの方も、うん、あの違う素材を用意してくるんじゃないかということで、なんかリサイクルペットボトルの素材とかやりそう
ですね。そうですね、あの他社がほらリサイクルペットボトルで、はい、要はランダムなテクスチャーのあるタイプの素材を使った製品でいくつか出してるじゃないですか、はいはい、そろそろアップルも、ね、ああいうこうなんとか自然な風合いのものを作ってくれてもいいのかなっていう気はしますよね。
そうですよね。で、毎回お気に入りなんですけど、これです。この AirPods の展示が可愛いということですね。あの全部 AirPods が音符になってて、しかもあの何ですか、超音と、うん、あのなんか短い音とで、はい、AirPods かあの昔の AirPods か、うん、AirPods 3か、うん、あプロかとこう使い分けてると。そうですね、これはねなかなかいいですね。
これ、まあ、僕はあのきちんとあの楽譜読めないんであれですけど、ちゃんとスラーでつながってたりするので、はいはいはい、きちっとこれ音で鳴らせ ば、
音で鳴らせば
ちゃんとした音になるんだと思います、
は
い、
後で帰ったら誰かにガレージバンドの iPad で弾いてもらえたらいい
かね、
はいはい、これが Apple Store のエリアだったんですけれども、あの皆さん見てますか。ちょっとね歩きながら Mac でやってるんで、うん、チャットが見れないのが。
そうですね。
あ、
う
ん、でも大丈夫だ、誰もチャットしてくれてない、うん、
大丈夫っていうのは変ですけど、まあまあ時間が時間なんでね、
はい、そうですよね、朝早くから、はい、でここです。でここみんな何やってるのかっていうと、みんな iPad をかざしてるんですけど、これ何やってるかっていうと、この Apple Park の、巨大模型なんですよ全部。でこれを、Apple Park iPad でかざすと、こう Apple Park の建物を分解して中を見ることができるっていう、そういうアプリケーションが用意されている。
そう、これ AR キットが本格的に導入された時から、ここに作られているもので、はいはいはいはい、こういうふうに使うと面白いですよっていう非常にいいショーケースなんですけど、そろそろね、ここでは借りて iPhone、うん、iPad でやることになってるんだけど、そろそろ要は普通のアプリケーションとして公開して、誰でもここに来れば試せるっていうふうにしてくれるといいかなとは思ったりしますよね。
あのそれこそね、Apple Store アプリに内蔵してくれてもいいんじゃないかって思いますよね。
そう
思います
ね。例えばあの、はい、あそこにちっちゃい穴あるじゃないですか。
あ、はい、あれ駐車場の穴ですね。
駐車場に入る穴ですね。
はいはいはい、これあでこうあの iPad で見ると全部緑があって、うん、完全にこうテクスチャーがあの見えるという仕組みになってますね。これはなかなか面白い体験
で、こう上の、天井 の板とかがあれあの太陽光パネル、
うん、
あの太陽光発電パネルになってるんですけど、あれでどのぐらいのエネルギーが確か、うん、出てるかっていうのも、はいはいはい、あの
見られるんですよね、うん、これあのこれを巨大な発電システムとすると17メガワットの、発電容量があるということなので、まあ、だいたい普通の家だとね、あの、うん、メガではないですね、4キロワットとかそういうレベルなので、まあもうすごいざっと400倍ぐらい発電できちゃうっていう、そういう規模の発電所になっているということですね、うん、400倍じゃ4000倍
か、4000倍
です、4000倍ですね、すいません。そういう規模の、発電所がこうまさに後ろにあると。
そうでやっぱりあのこのね、あのクパチーノっていう場所、サンフランシスコっていう場所がもうやっぱり非常に日照に恵まれた場所なので、そこにのある会社として要は太陽電池を使って、うんうん、あのちゃんと発電をするっていうのはもう本当に、まあ、当たり前のことになってきてるし、はいはい、ものすごく相性がいいですよね。
そうですね、
日本国内だとねやっぱりまあなかなか、
そうです、夏場はいいんですけど、うん、 こう冬場はね、うん、
ちょっと難しいかなっていうところありますけど、はい、やっぱりこういうところはね、
We did,
we did.
Yeah, we did.
Yeah, yes. Thank you.
Yeah, I love it.
Yeah.
はい、あの iPad でやりませんかとおすすめしてくれましたけどね。
はい。我々も結構何回もやってる
ので。そうなんです。はい、というのがアップルパークビジターセンターで、もし上に上がれると、うん、ちょっとだけこうアップルのキャンパス内を、うん、
あとこれ結構かわいいですね、うん、あ今見せましょう、
はい、これですね、うん、ちょっと懐かしいファインダーの絵が描いてあるんですけど、うん、ちょうど今あの8月の終わりから9月ってバックトゥースクールって言って、いわゆるアメリカの新学期、まあ、よく8月末始まりなので、うん、それでバックトゥースクールのキャンペーンというのをずっとやっていて、うん、まあ、日本でもやってると思うんですけど、こう iPad とか Mac を買うとギフトカードがついてくるよというキャンペーンですね、うん、はい、
やっぱりこうこのデザインがね、
そうですね、かわいい、
かわいいですよね、
はい、手書きで書き足してる感じが、はい、というのが、Apple Park ビジターセンターの、簡単なツアーでございました。
はい、ちなみにここで僕1回 iPhone を買ってます。
え、そうなんですか。
買ってます、買ってます。
なんでですか。
ね、いや、確か日本に、帰るタイミングがなかったかなんかの時で、じゃあ一番早くゲットするにはどうしたらいいか、で要はそれは発表のあと 2,3 週間後にもう一回来る時があって、その時に、ここで日本で要はあの注文するのがあれだったから、じゃあここで注文してって言って、うん、並んで買ったことはあります、
ね、そうだったんですね、はい、
はい、あのやっぱ日本と同じで買うのは簡単です。
買うだけなら、
買うだけなら全然簡単です、はい、
そういう、あ、そうか、別にここ開けなくてもこれが開いてた、
あ、そうそう、いつもの癖でここ開けちゃうんです
けど、閉まってるんで、ちょっとより日陰な席に、はい、はい、というのがですねビジターセンターで、まあ、ここが、取材の拠点となって、明日のイベント取材をするということになるんですけれども、よし、じゃあちょっとこんな感じで、はい、というツアーでございました。はい、あの日本から来るとやっぱりカラッとしてますよね。
そうですね、
非常にカラッとしていて、
そう、気温は多分今だと30度弱、
そうですね、27って書いてある、うん、27度あるんですけど、とにかく湿度がないので、まあ、非常にこうあのいい気候ですね、うん、なんかよくこの気候を待ってたっておっしゃってる他の取材の方もいらっしゃったんですけれども、はい、あ、ちょっとここネットが、あ、大丈夫かな、
大丈夫、
一瞬ネットが止まりかけた、あ、ダメかもしれない、
大丈夫かな、
止まってない、ちょっと離れすぎましたかね、パークから
アンテナでも、まあ、あ、でもちょっと厳しいかもしれない、
厳しい、
ちょっと少し近づきましょうか、
そうですね、13メガしか出てない、うん、
ダメだこれ、
よいしょ、日向しかない、あ、あそこの一番近いところが空いてますね、
ここだったら大丈夫です、
よいしょ、よいしょ、でこの、 あのパークのビジターセンターの周り、あ、あ、こっち、
こうしましょう、
あ、そうですね、
こっちに、
はい、ビジターセンターの周りは、うん、あのあれなんですよ、うん、よいしょ、すいませんね、ガタガタ揺れ揺れの映像で全く安定性がないという、うん、
まあ、まあ、あの思いつきでやってますので、
あの全部オリーブの木なんですよね、これ、
あ、そうか、はい、なるほど、
なんかあんまりこう水を頻繁にやらなくても育つような、うんうん、あのことで、結構あのアメリカも5年ぐらい前から水不足が深刻で、
はい、
冬雨が降らないとか山に雪が降らないみたいなことになっている、うん、でもさ、面白かったのが、うん、あの手洗い中は水あの止めましょうとか、歯磨き中は水止めましょうとかって日本だと、
まあ、
割とちっちゃい頃から、
ね、
普通に習うんですけど、それを節水のテクニックとしてテレビで流してるんですよね、今かっていう感じがしていて、あの
アメリカらしいってアメリカらしいですね、
はい、だからそういう意味ではなんかちょっとそこは驚きだったんですけど、うん、でもそういう節水対策っていうことで、あの土があの表面が見えていると、あのなんていうんですかね、乾燥しすぎて、
はいはいはい、
砂が舞ったりとか埃が舞ったりするので、なんかそのウッドチップみたいなの敷き詰めて水をやらなくてよくするとか、うん、なんかいろんな工夫が、造園のテクニック
で、そうですね、あのアメリカ割と多いのが、はい、あの散水用のスプリンクラーみたいなものが家に置いてあって、はいはい、あのもちろんそれは芝のためだったりだとか、はい、あのホコリを抑えるためだったりするんですけど、はいはいはい、結構日本で考えられないぐらい普通に水をバンバン撒いてたりする、ね、バンバン、
でもだからその節水の時で、うんうんうん、その前の年よりも 25% 水の使う量が増えたら、うん、 水道料金の単価上げますっていうちょっと強制措置までやり始めているぐらい水が足りなくなっちゃったっていうことが実はあって、まあ、それでちょっと節水方向によりいろんなものに気遣われるようになったっていうのはあのちょっと前の経緯としてあったんですけれども、あの、まあ、そんないろんな話もあるんですけど、はい、まあ、ちょっと明日の話ということなんですが、あの実は iPhone 14 Pro がその去年1年間売れてきた端末の中で一番こう大きなボリュームだったっていうのが最近いろんなデータで出てきてるんですけれども、これって一番高いモデルですよね、
はい、
なんですけど世界で一番売れたのはこのモデルでしたみたいなデータっていうのが結構その今までの日本の感覚からするとすいません今とんでもないでかいトラックが通りました、なんかちょっと違和感があるかなっていう感じもするんですけど、うん、だからこれってその市場の動向としてどういうふうに見ればいいんだろうっていうところですよね。
多分2つあると思うんですよね、はい、1つはその iPhone 自身がスタンダード、いわゆるそのプロがついてないモデルとプロ以上のモデルでその性能差であるとかあの内容が結構違ってきてる、はいはい、でこの時にじゃあ買うならどっちなのかっていうところですよね。例えば、はい、毎年買う人はもちろんいいものを買いたいと思うでしょうし、でも数年に1回しか買わない方も多いわけですよ、うん、でその時にいや下を買うよりは出すんなら上かなっていう風な考え方をするっていうのは一つあるんだと思うんですよ、うん、そうですね、であと各国でその特に多くなっているのが、うん、いわゆる下取りをすることによって、うん、値段を要は実質に払う値段を下げるっていうモデルですよね。でこれは日本だけじゃなくてアメリカでも盛んにやられていて、結局みんなスマホは高いっていうのは意識しているので、うん、それをどうやって持続的に回すか、うんうん、まあ別の言い方をすると回すこう言い訳を作るかっていう
言い訳、うん、それ新しいの使いたいけどっていう、ね、
そう使いたいけど、ね、結局自分で全部払うよりは、うん、じゃあ使わないのを下取りにすれば、うんうん、まあ、半分とは言えないけど3分の2になるから安く買えるよっていうふうに家族に対して言い訳するとか、うん、自分に対して言い訳するとか、そうですね、そういう部分っていうのがうまく機能し始めてる部分はあると思うんですよ。これは多分アップルだけじゃなくて、はいはい、サムスンだとか、ね、あとグーグルだとかも、うんうん、あの違わない、はい、同じパターンかなと思ってますけど、う
ん、なのでそういう意味ではあのなんでしょうね、まあ、アップル自身も iPhone アップグレードプログラムって言ってこう24回分割払いあるいは36回分割払いにするんだけど、うん、まあその例えば半年あごめんなさい1年間使ったら買い替えられますよっていうことにしておいて、まあ、1年使ったらいつでも買い替えていいよと、でその残価分っていうのがそのまま下取り金額になって、うんうん、次の iPhone にアップグレードできますよっていうプログラムを用意していたり、当然日本だとオリコとかペイディとか の、はい、あの分割払いのプランがあって、それと中古価格との兼ね合いで、いくら分使って払ったっていうのが決まってくる、そうすると大体分割払いの月額分ぐらいで、まあ、端末使えていくような計算になるっていうことですよね、うん、
で昔のようにあの要は全部、まあ、あのサブシダイとか割引されて、うんうん、あの0円とは言わないけど、はいはい、劇的に安い状況で買えるっていうのは、まあ、減ってはきてる、うんうん、それは日本では特に難しいし、はいはい、海外でも減ってはきてるんですよ、うん、でその時にじゃあ、うん、みんなそれで買いたいかっていうと買えなかったりするので、うんうん、じゃあその買うためにどうしたらいいかって、もう一つポイントなのはスマホって必ず必要だから、はい、結局じゃあそのために例えば24回払いで下取りしてっていうモデルにしてもあんまり困らない、これが Mac とか PC だとちょっとそうはいかないんだろうと思うんですよね。だからスマホだから生まれてるエコシステムがきれいに回ってて、きれいに回ってるからミドルクラス以下のスマホよりもハイエンドが売れて、でハイエンドの中でも特に iPhone の場合だったらプロが売れるっていう流れになってるんじゃないですかね。
なるほどですね。あともう一個プロが流行るっていうところでやっぱり買い替えたい人はよりいいものを使いたい、うん、毎年買い替える人はより新しいものを使いたいし、うん、3年に一度とか2年に一度買い替えるっていう人にとってもやっぱりその時一番いいの買いますよねと、うん、そうなるとやっぱりどっちの人もプロを買うっていう流れになってるっていうのはなんか考えてみたらそっかっていうところはありますよね、うん、気はしますよね。
でそこがまあこのまま値段が上がっていって、うん、それをみんなが許容する形なのか、うん、それともさすがにそろそろもう厳しいからっていうことで抑える時期がいつか来て、はいはいはい、その中のバランスとして、うん、いやそろそろもうカメラもまあいいや、うん、ハイエンドディスプレイもこのぐらいでいいやっていうふうに価値が差しって、はい、スタンダードとの差が、まあ、スペック上はあるんだけど、うん、目立たないっていう時期がいつか来るかもしれない、うん、でこの時にはちょっとまた変わってくるけど、はいはい、今はまだ
そうですね。
差があるじゃないですか、
そのままその、はい、そのそれなりに差がついてるという状況ですよね、はい、なので、まあ、皆さんおそらく今年買いたいっていう人はやっぱりどうしてもプロに行くのかなっていう感じはするんですけれども、まあ、じゃあそのプロがどれくらいこうまた去年からジャンプアップするのかっていうところと、あとは何かその目新しい機能がどうやって出てくるんだろうみたいな話っていうのがちょっと今日の注目ポイント、明日の注目ポイントになるのかなというふうに思います。
そうですね、
はい、
やっぱりあのカメラがその一つの差別化要因であることは間違いないと思うんですよ、はいはい、で一方でそのカメラ大切だけどカメラ以外の価値をどうするかっていうのもハイエンドのスマートフォンに求められていて、はいはい、まあ、例えば他社だと2つ折りとかあるわけですけど、アップルの場合やっぱり生産量の問題があるのでまだ2つ折りはいけない、うん、でそうするとじゃあ今回は何かっていうと、うん、多分チタンフレームって、うん、まあ噂ですけど、あくまでね。
いや、それでノートにも書いたんですけど、うん、あのステンレススチールのフレームって 206g の 6.1 インチの iPhone 14 Pro、うん、でどれくらいのこう重量を占めてるのかって言ったら結構 22% くらいの重量を占めてるんですよ。
あ、重いですねやっぱり。
結構重い、うん、なので 45g ぐらいが、うん、あのフレームなんですね、うん、だからフレームが軽くなったら軽量化される、まあ、軽量化されるっていう前提でフレームが変わるんじゃないかって言ってるんですけれども、確かにフレームを例えばこれ 30g に変えたら丸ごと 10g 軽くなるわけですよね。でチタンにするとステンレスに対してもうちょっと軽くできるのかなって思うと、割とグッと 15g とか 20g とか軽くなってくるってことも視野に入るのかなと思うんですよね。
あとそのやっぱり質感がこれで変わることになるじゃないですか、うんうん、質感が変わることってやっぱりデザインが変わることと同じように、うんうん、やっぱり、はいはい、あの我々が持った時のフィーリングに関係してくるので、うんうん、まあ、そこもねやっぱり一つポイントだと思うんですよ。やっぱりチタンの高級感って、まあ、一つ、うん、まあ、二人とも、
いや僕ねチタン萌えなんですよ
すいません、いやいや分かります分かります。
チタン、あのもう小さい頃ね、うん、G-SHOCK とかって、うんうん、プラスチックというか、うん、まあ、プラスチックって言うとあれですけども、うん、ね、あの、うん、メタルのウォッチケースですごい憧れがあって、うん、はい、で確かに長らく毎年買い替えるからいいかと思ってアルミニウム使ってたんですけど、うん、あのチタン萌えなのでちょっとエディションで1回チタンが出た
時があって、ありますね、
セラミックの後に、うん、でうーんって思ったんですけど、そこは1回こらえたんですけど、
う
ん、やっぱりちょっとウルトラはチタンの、うん、そうですね、でかくなったっていうこととチタン萌えでこうちょっとやられてしまったところがあって、うんうん、あ、時計もチタンになるんだ、これは嬉しいなっていう、いや、なるんだってなるかもしれないんで嬉しいなっていう、うんうん、チタン萌え的にはすごい ありがたいんですけれども、
で、まあ、そういうところを考えるとそのチタンのフレームを量産品に大量に使うメーカーっていうのが、まあ、極論するとまだ、まあ、アップルぐらいっていうことになっちゃう
んですよね。
それはやっぱりたくさん作ってるからですかね。
いや、そうですよね。だからそういう意味ではこう時計の質感と合わせられるみたいになると、うん、ウルトラとプロみたいな持ち方っていうのが、うんうん、なんかちょっと今年はよりこう注目すべきなのかな、あるいはどういう色味で出てくるのかもね、
うん、あ、そうですね、
すごく、
うん、カラーリングも多分、うん、あの当然フレームに合わせて選ばれると思うので、はいはい、うん、
でもチタンに色付けしてっていうのもまたねすごい
ですね、
やるんだと思って、
うん、いや、もうやっぱり、まあ、それはねアルミフレーム、あのアルミボディの、はい、ユニボディの頃からそうですけど、はい、その要は製法を、うん、要は協力会社と一緒に作って、うん、あの量産に持っていくっていう、まあ、流れっていうのが、まあ、はい、アップルのやり方なので、うん、まあ、そこですよね、は
い、で多分チタンにするともう一個いいのはよりこうなんて言うんだろう、丈夫な、傷つきにくかったり、うん、あのするような部分っていうのが、うん、こう堅牢性というかねが向上するので、これまたその下取りに出す時とか、うん、長く使うっていう前提になった時にはありがたいんじゃない
ですか。それがね、一つポイントなのは、うん、実はチタンスっていう素材そのものは、うんうん、実はあの擦過傷、強い打撃傷には弱いんですよ、うん、でところがそのアップルウォッチウルトラに使ってるものって、はいはい、まあほぼほぼ傷つかないんですよ。
傷ついてないですね、エッジも含めて、
はい、でこれはやっぱり特殊加工をしてるからっていうことだそうなんですよね。でそう考えると仮にチタンで出てくるんだとするならば、要は頑丈性っていうのは単にチタンだからではなくて、ちゃんと頑丈な、要はデュラビリティを高めた加工をしたチタンであるからっていう、
強いチタン、うん、いいですね。
そう、あのだからあのいわゆる高級時計とかでチタンのもの、うん、結構あるんですけど、はいはいはい、あれね、あの時計マニアの人に言わせる、僕そうではないんでよくはないですけど、時計マニアの人に言わせると実は結構気を使う時計でもあるらしいんですよ。
使わないといけないんですね。
でなのであの 前にあのいやウルトラの前にチタンバージョンが出た時に、うんうん、これあの作家傷とか大丈夫なのか確認してくださいって僕は編集者に言われたことがあるんですよ。うん、でそれを聞いたらいやあの担当者はその場でねあの半沢の時の担当者は分かんないけどあの何とかしてると思うよって言われたんですよね。
何とかしてると
思う。で、まあ、結局よく分かんなかったんですけどウルトラはちゃんとしてるっていうふうにこれは担当者が言ってたので、
でも1年間使ってみて確かに、うん、あのよくこの何ていうんですかこの縁の光沢になってるところとかも当ててるんですけど、はい、うん、全然傷
残ってないですね。あのアルミの時って結局エッジが立ってるところに当たるとやっぱり傷入ってたんですよね。でもこれ全然本当に
全然
相当あのでまり言い方は良くないですけどでかいんで結構ぶつけるんですよね、うんうん、ぶつけ
の下とかガンガンやってます。
そうそうそう、けるんですけど傷は全くない。
あ、ない、うん、見当たらないですね。
見当たらないですよね、
はい、1年使ってこれなら全然 OK なんじゃないか。
そうです、そうです、は
い、ということで新素材っていうのは、うん、だここチタンになると多分軽くなってくれるんじゃないかということなんですけれども、うん、なんか西田さん的にこう、うん、今年の注目ポイントや妄想してることとか。
妄想してるポイントは一つありますよね、はい、その iOS17 と iPadOS17 で、うん、はいはい、あの 3D のキャプチャーの API がちゃんと整備されたんですよね、うん、で今もエピソード API を使ってアプリケーションを作れば、うんうん、この辺にあるものの要はライダーとかを使って 3D キャプチャーして、でそれをその USDG っていうファイルで圧縮して、例えば他の iPhone で見るとか、うんうん、これから出てくるあの Vision Pro で見るとかっていうことができるようになってるんですね。でAPI が用意されているだけだとそれはもったいないので、うん、例えばそのライダーが乗っている上位機種に関しては、うんうん、そのカメラアプリケーションと別に乗っているとか、カメラアプリケーションに 3D キャプチャーの購入目が出てて、はいはいはい、撮れるとかだと面白いし、それだと旅行行った時とか、はい、例えば誰かと一緒に過ごしている時の写真の撮り方とキャプチャーの仕方っていうのも変わると思うんですよ、う
ん、なんかよくそのライダースキャナーで、うん、オブジェクト撮る時ってこうなんかなんていうんですかね、あたかもこう掃除するみたいにスキャンをこうやって端末振りながらやるんですけど、うん、こういうふうにこうそれをやるとその場面自体が 3D で残せて入っていける、うん、あそういえば 3D に入っていくデバイス出ますね。
出ますね。
そういえば、ああそこでこうつながってくるんじゃないかと。
そうそう、でまあそれがねもしかすると、まあ、API が用意されてるだけで、うんうん、アプリはサードパーティーよろしくかもしれないんですけど、うんうんうん、でもそのまあ、そういうこともできるようになってるよ、うんうん、だからそのハイエンドのライダーが乗っかってるモデルを選ぶ意味ってあるんじゃないのっていう考え方もまあできるかな
と。あ、いいですね。ちょっと本当に例えばこの場面を撮っとくと、例えばポッドキャストのジャケットにこう USDG のファイルをくっつけるみたいなことができると、あこういう風景で喋ってるんだっていうのをこうなんか空間に入り込みながら、
そうなんですよ、
なんか楽しんだりすることもできるし、なんかちょっと広がりますねそれが。
あの写真を例えば普通に 2D で撮る、で高画質で撮る、はいはいはい、で動画を撮る、動画を HDR で撮る、これも素晴らしいことなんですけど、さすがにそろそろ大体分かってきたでそろそろなんか分かってないビジュアルショックが欲しくないっていう話でもあるんですよね。でそれが昔の、要は昔のっていうとあれですけど、登場した時の iPad Pro であるとか、うんうん、あの iPhone であるとかのライダーを使うと、うん、まだソフトウェアが、うん、あの十分でなかったので、ね、要はデベロッパーが一生懸命アプリケーションを使って、もしくは NARF みたいな新しいテクノロジーを使って綺麗にスキャンしないといけないっていう時代だったけれど、アップルが API 作ってくれたんだったら、もっとそれが我々の身近になってもいい、うん、でそうすると旅行行って、あの要は自分が見てる風景とか自分が見た会った人とかをこうちゃんと 3D で、
いやそうなんですよ、
そういう何ていうかね、残しての何ていうかこう思い出が今までの形とはまた新しい形になってくる、でひょっともするとそれはほら 3D で見るもので、うん、見たらなんかねすごかったりするかもしれないじゃないですか、
うん、そうですよね、うん、何か例えば今こうやって映ってるところも、うんうん、なんかここ、まあ、被写体は我々かもしれないんだけれども、うんうん、この周りを例えばこう撮っとけば歩いて回れるんじゃないかとか、
そうですね、
なんかいろんなことができるかもしれないっていうのはすごいやっぱり面白いですね、
うん、そう、で そこで、うん、要はもちろんねそういうものをメタバースの中に持ち込んでみたいな可能性もあるんだけど、うんうん、はいはい、その前段階として、うん、要は自分が見たものを他の人に2D のものではなくて 3D のものとしてカジュアルに渡すっていうことが、あの今はできないか、もしかすると今回はできないかもしれないけど、この先にちょっとあるんじゃないかなっていう気がしてきてる。
確かに。
で僕個人としては Vision Pro でだけ撮れるんじゃなくて、やっぱり iPhone で撮りたいですよね。
iPhone で撮れ、それでたくさん撮っといて、うん、それを後で楽しむっていうエコシステムになるとよりいいですよね。
そうですよね。あの、まあ、今回一緒にも取材来てる石川進さんがね、
石川さん、はい、
あのビジョンプロの体験をした後にこの写真機能子供がもうちょっとちっちゃい時に欲しかったなっておっしゃってたんですよ。
で、
それと同じか、もしかすると iPhone でできるようになると結構ね、うんうんうん、いいかなと。
いいですね。
それがその今までも例えば 3D のオブジェクトキャプチャーとかあったんだけど、はいはい、結構面倒くさかったので、うん、できる限りもうちょっと簡単になって、もしくはあの精度が良くなってスマホの iPhone のアプリの中で完結する
ちゃんと合成できるという、うん、
あの話変わるかなと思います。い
や、確かに。あの僕の妄想は、うん、実は前回のライブでも話したんですけど、これワンチャンイーロン・マスクが出てくる可能性ってないかなっていう、うん、
スペース X 対応、
スペース X のスターリンク、
スターリンク対応
で、アメリカでは2022年にの8月に T モービルとのイベントでイーロン・マスクが、
はい、
あの既存あの、うん、の携帯電話で低軌道衛星 で、
はいでねは
い、やるっていう話をして、ちょうど1年後の2023年の8月に KDDI とやりますと、うんはい、既存の携帯電話で通信できるようにしますとなってて、でこれスターリンク今日本でも例えばコストコに山積みになって日本でもこう3万6000円ぐらいでアンテナ変えて1ヶ月貯ませますよみたいな話で、月1万円ぐらいでしたっけ、
うん、今8000数百円とか、
ね、それこそ石川進さんがあの使ってらっしゃるんですけども、あのそれきつくないですかっていうのがスターリンク的な話で、こう世界中で2億台ぐらいばらまかれてる iPhone に、それこそ eSIM とはまた違う形かもしれないんですけれども、その端末から直接使えるようになったりすると、最初もしかしたらテキストメッセージとか iMessage だけですとか、あのそういう話かもしれないんですけど、だんだんこうゆくゆくはそういったその通話であるとか、
ね、
もうちょっと大きいデータ通信、今スターリンクだと200メガぐらい、はい、まあ、平気で日本でも出てるので、そうですね、そういったものがあの端末 iPhone の端末だけでインスタントに使えるとかってなると、こう加入者集めを今度スターリンクはしなくてよくなるじゃないですか。で iPhone は去年あの SOS だけサテライトでできます、はい、衛星通信でやりますということになっているんですけれども、それをもっと拡大させるみたいなアイデアが出てくるとすると、今年なのか来年なのかちょっと分からないですけども、
そうですね、
なんかそういうそのどこでも通信、空が見えればどこでも通信できますみたいな機能っていうのがなんか iPhone の次のなんか一点になっても面白いなと思ったりしてるんですけどね。
でそれには一つ条件があって、うん、その今 の、 そのスペース X の計画だと、あのスターリンクって、衛星にバージョンがあって、はいはいはい、今上がってるのはバージョン 1、
バージョン1
で、これから上がるのがバージョン2なんですね。でバージョン2は重量が4倍になる、
うん、
でなんで4倍になるかというとアンテナが超でっかくなる、うん、でアンテナがでっかくなるので携帯電話でも受けられるよねっていう話なんですね。でところがこれ一つ問題なのが、それを打ち上げるためには今名前が思い出せない、スターシップっていう新しいでかい、
はい、
ファルコンじゃなくてスターシップって新しいロケットが、はいはいはい、打ち上げられなきゃいけなくて、これがその全部レディーになるのが25年、うん、って言われてるんですよね。でこの間 KDDI の発表会の時に聞いたんですよ、それで、うん、でじゃあどれなのって話をしたらば、実は、ファルコンで打ち上げられる V2 ミニっていう衛星があって、うんうん、はい、でこれではあの高速の通信はできないけれど、テキストメッセージングはできるっていう話をした、うん、
それがその2024年からテキストメッセージングからスタートしてっていうその部分ってことです
ね、ということになるんだと思います、ね、
バージョン2のミニ、
はい、でさらに、残念ながら、でかい衛星いわゆる V2 のフルバージョンが上がったとしても携帯電話との間での、データ通信の帯域どのぐらいになるかって話すと、さすがに200メガは無理らしいですね、数十メガとか数メガぐらい。
なるほど。
でそうするとそのやっぱり携帯電話の基地局とかそのネットワークが不要になることはない。ただその携帯電話の基地局がない場所での、その通信というのはかなり快適になるので、それをどうやって逆に言うと携帯電話事業者が、一緒にくっつけて快適な回線を作るかっていうところが勝負になって
る。 KDDI はもう先にやりますって言っていて、もともとスターリンク自体も KDDI 扱ってるんですよね、代理店としてね、
はい、
まあ、そういうパートナーシップがもう先手を打ってやってるので、もしかしたら KDDI の、 あの加入者は、こうスターリンクの経由の通信というのも将来的にはシームレスに使えるようになる可能性があるんですけど、 まあ、他の事業者どうするんだろうっていうところと、
そうですね、
あとはそういう具体的な提携がないところでも、うん、スターリンクとしては iPhone で通信させたら、ね、うん、今10億台ぐらい世界中である端末の一部が使えるようになるとすると、自分でアンテナ売ってる場合じゃなくなるので、うん、売る必要がなくなるので、うん、そこはなんかスターリンクのこうお金を集めるっていう意味で言う、売り上げを上げるっていう意味で言うと、うん、iPhone に対応させるっていうのは ある種悲願というか、
多分その、うん、要はスターリンクって最終的に2万台 LEO、まあ、衛星を打ち上げるって話なんです、はい、これが全部 V2 もしくは V2 の先っていう時代が来ると、はい、確かに携帯電話の基地局がいらない時代が来るかもしれない、うん、でそれにはまだちょっと時間がかかるの で、ね、おそらく順番を経てそこに到達するんだと思うんですね、うんうんうん、でここすげえ面白いなと思ったのが KDDI の、 社長の高橋誠さんが会見で言ってたのが、はいはい、今エリアを要は考えてると、うんうん、で人口カバー率で 99% これはもう競争領域じゃなくて、うん、
絶対
そう、もうみんなそこまで、
そうそうそう、
みんな普通にやることだと、は
い
はい、で非日常に行った時に通信ができることを担保することが競争領域じゃないですかっていう言い方をしていて、これはすごく面白いなと思ったんですね、
は
い
は
い、
そうなった時に KDDI はそういう意味ではこうスターリンクと組んで、その非日常で例えば山のてっぺんとか、ハイキングだとか、そういうトレッキングだとかっていう現場でも通信が確保できるようにスターリンクとの提携っていうのを準備した
と、したということですね。でさらには非日常っていうのは残念ながら災害時とかっていうのも含まれるわけですよね。で災害時にこういうサービスを持ってればあなた方安心ですよねっていうことにはなるんだと思います。ただ災害時に関して言うと、まさに iPhone が持ってる緊急通報の仕組みっていうのも、はいはいはい、おそらくは日本で使えるように制度化されると思うし、Qualcommも同じようなことをやっているので、Android も含めてほとんどのスマートフォンが、ね、うん、衛星と SMS で緊急通信をできるレベルには多分なるんじゃないかなと思うんですよ、はいはい、数年以内に。
やっぱり例えば一番直近でアメリカのそのエリ、うん、そういう衛星での通報のエリア内で起きている災害っていうと、あそこですね、ハワイ、
あ、はい、
マウイ島の大火事ですね、ハリケーンで、着火しちゃって、それが島全体に広がって、うんうんうん、やっぱり ああいう場面でもそのファインドマイ経由で家族がそこで取り残されてるっていう位置情報をそのサテライト経由で察知して、そこに通報をすることができたみたいなストーリーっていうのがいくつも上がってきてますし、でこれ多分あれ の SOS をサテライト、その衛星通信でやるっていう着想っておそらくプエルトリコの
事
件の災害だったんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりこう通信が遮断されてしまって状況がわからないとか救難が呼べないみたいな状況っていうのを陥ったっていうのがやっぱり教訓というか経験として直近にあって、それに対処するにはどうするかっていうことであの機能がついたと思うんですけど、多分今後そういう激しい気候とか気象とかって減らないと思うので、そういった意味ではよりこうなんか通信がこうシビアな状況で通信が取り続けられるっていう環境って整備をし続けるんじゃないかなっていうところはあって、
そうですね、あともう一つ日本、これニュースで見たんですけど、日本 そのいわゆる山岳救助の方々が最近言っているのが、うんうんうん、携帯電話が通じすぎるので山でも通じると思ってそのまま過信してしまって、ね、結局通じずに救助が遅れるとか、うんうん、救助が大変になるっていう状況があるようなんですよ、うんうん、でもだとするならばスマートフォンでちゃんと救助で、ね、を呼べるようになるっていうのは、うんうん、まずある種の大前提として、要はあるべきだし、うんうん、だそう考えると今アメリカでできる衛星での SMS、はいはい、緊急 SMS っていうのは日本でもすぐやっぱりできるようになるべき、
うん、そうですね、ですよね、いやできてしかるべきになってくるのかなというところなんですけれども、うん、何か44人の方朝からどうもありがとうございます、
はい、う
ん、何かご質問とかあったらぜひチャットの方に書き込んでいただければと思うんですけれども、はい、でまあ、あともう一個トピックとしては USB-C もうほぼ確実視されているような、うん、扱いになってますけれどもね、はい、ライトニングをやめて、うん、もう本当にアップルからすると仕方なく、うん、EU がダメっていうんで本当に仕方なく、うん、あれライトニングを捨てるという決断をしたと、うん、だからそれどう恩着せがましく言うのかなっていうのはちょっとね楽しみなんですけど、
ね、それはそうですね、
そんだけ固くなに拒否ってたじゃないかっていう、うん、
いや真面目な話をすると、うん、コネクターとしての優劣はまあともかくとして、うん、転送速度としてはね、
まあね、
さすがにちょっと厳しかったので、 だからそうすると、うん、まあ、ちゃんと要は、まあ、企画があるのでね、うんうんうん、あのそれに合わせて、リニューアルしていくっていうのは、はい、まあ、宿命ではあったのかな、はい、とは思いつつも、うん、別に USB-C になったからって言って iPhone 買わないですよねっていうの
は、まあまあまあまあ、まあ、USB-C の iPhone だから買うっていう人は、まあ、まあ若干一部いらっしゃる USB-C が燃え、うん、に燃えてる方とかは、うんうん、いるかのそんな人分かんないですけど、うん、でもそのもう一方では、うん、通信速度ってどれだけの人が USB-C ポートに対してこう求めているのかなっていうところもまたあって、うんうんうん、例えばプロじゃないモデルを持ってる人からすると、うん、そのプロローとかあのプロレスとか撮らない、うん、撮れないみたいな状況だと、まあ、そんなにそのでかいデータ転送をワイヤーでやる必要がある人っていうのもいないのかな、あるいはエアドロップで十分みたいな人もいるのかな、例えば 15GB ぐらいのデータってエアドロップだと全然転送できなくて落ちちゃったりするので、うん、なんかそういう人はもちろんあのケーブルで接続してスピードが欲しいっていうことはあると思うんですけど、なんか結構その高速通信対応しても用途って意外と限られる可能性があるのかなっていう感じはちょっとしているんですよね、うんうん、
まあ本質的として結局はケーブルついてきて挿す先は USB なわけですよ、うん、なので、まあ、あんまり影響はないのかなとは実は思っていて、うんうんうん、むしろ注目すべきはマグセーフというか G2 のアプリケーションが増えてくる、はい、でみんなが買うとすれば要は例えば USB-C のためのペリフェラルを買うよりも、うんうん、あのマグセーフを使って充電器で、名前忘れたき、すいません、さっきの毎回忘れちゃうんですけど、
ナイトスタンドみたいな機能ですね、
そうです、はい、あれを要は使うっていう方が、多分体験として新しいので投資価値あるのかなっていう気はしますので、うんうんうん、何よりも重要なのは G2 っていう標準になったので、うん、山ほど周辺機できる
ようになるんです。楽しみですよね、うん、ちゃんとピタッと位置合わせがされて、うん、でそれこそ 15W のままなのかな、まだやっぱり、うん、結構 15W でも日本の夏場ワイヤレス充電きつくなかったですか。
ちょっと暑いですね。
暑いですよね、うん、暑くなると充電速度が落ちたり、あるいは充電冷えるまで充電止めますみたいな制御がかかるんですけど、なんか結構日本の夏はあのワイヤレス充電厳しかったなっていう感じがあるんですけど、あ、岡本さんおはようございます。あのポートレスの未来はあるのかっていうことなんですけど、でも実はここ1年ライトニングポート使ってなかった、
概ね指してないっていうのはあります、はい、であの商品としてなくすかっていうと、うん、確かにマスを考えるとなくせないと思うんですよ、うん、例えばヘッドホン端子はなんとかなるかもしれないけど、やっぱり充電ってこう割とクリティカルなものなので、うんうん、ないっていうと困るのかなとは思ってるので、うんうんうん、完全ポートレスは厳しいかもしれないですけど、うんうん、でも逆に言うと USB-C1 個しかないっていうのは当たり前になってくるのかなと思います、うんうんうん、
でもあれですよね、USB-C に例えば今これあの Mac に USB-C ポートでこのワイヤレスマイクのレシーバーを挿してるんですけど、あの例えば USB-C になった、まあ、これはライトニングコネクタもついてるんですけど、あのマグセーフで充電しながら USB-C の周辺機器を差し込んで iPhone のカメラとして使うみたいなことも、まあ、今度できるようになってくるので、そういうちょっと使い方の広がりみたいなのは稼げるのかなというのはちょっと楽しみな部分ではあります。
だからもしかするとマグセーフにくっつけることによって、要はワイヤレス の、うん、そのまあ、Wi-Fi なのかもしれないし、うん、その Bluetooth なのかもしれないですけど、はいはい、それの精度をちゃんと高めた上で使う前提の周辺機器があるかもしれないなと思いますけど、うん、まあでもそれも設定の面倒くさとかね、いくつかあるの で、完全に本体がポートレスはなかなか決断しづらいかもしれないですね。
で EU にへそ曲げてじゃあなくしてやるよってやりかねないなとはちょっと一瞬思ってはいたんですけど、あのあとでもこのエアドロップに関してもね、これは今度ソフトウェア側の体験ですけども、あのまあネームドロップみたいな端末同士を近づけて名刺交換をするとか、あとはエアドロップ一回通信し始めて離れちゃってもそのインターネット経由でファイルの転送が続くとか、なんかそういうワイヤレスでの転送データ転送の体験というのはよりこう広がってき、あの利便性がより高まってくるので、まあ、やっぱり USB-C にするんですけど基本はワイヤレスでやってねっていう前提が、う
ん、本質的にはやっぱりそのなんだ必要な時に充電してもらうとか必要な時にペリフェラをつないでもらうことだけど、うんうんうん、じゃあ今要はこれからずっとケーブルを挿すのがマスかっていうと、うんうん、なんていうかある種エマージェンシー的なその部分になってくるのかなと思います。あ、もしくはあのプロ用途とか
プロ用途データ転送が高速でできるようにしたいとか、そうですね、はい、はい、 あと、まあ、あとはカメラですよね。今回でも下のモデルも4800万画素になりそうっていう話で、あの実は今まで iPhone ってずっとセンサーがでかくなってきた歴史だったんですけど、あのその歴史の中でもあの iPhone 13 Pro から iPhone 14 Pro に拡大するところの拡大率が一番でかかったんですよね、実は。あのちょっとどっかでまとめた図が確かどっかにあったんですけど、あの、まあ、画素数はもちろん上がったんですけど、実はセンサーサイズ自体もすごくあの、ジャンプ率が実は一番でかかったっていうデータがありましてですね、さあ読み込みこれだ、これのどこかに、そうそうそう、だからまあでそのでかくなったものを数個束ねて使う感じだったのかな、あ iPhone かもしれない、あの、まあ、4ピクセルを1ピクセルとして扱うので、はい、まあ、それですごくその1画素あたりの光の取り込み量みたいなものはめちゃめちゃ上がったっていうことだと思うんですけれども、いやちょっとなかなか、
そうですね、今のそのスマホ用のセンサーの、
はい、そうですね、あこれです、うん、iPhone X から XS には 32% でかくなった、で 10S から、12 Pro Max で 47% 大きくなった、うんうん、で、12 Pro Max から13 Pro で 25% っていう、こう、まあ、32% とか 47% とか 25% が今だったんですけど、13 Pro から14 Pro で 65% 拡大したということなので、でもかなりでかくなった。
そうですね。で、これはその iPhone だけではなくて、そのスマートフォンにおける大型のセンサーの使い方として、ピクセルビニングって言われる4画素を組み合わせて1画素にして、要は画素を単に増やすんではなくて集光率を上げる、要は情報量を上げる方向に行ってるっていうところが大きいんだと思うんですね。でこれからその大判のスマートフォンのセンサーも多分さらに出てくると思うんですけど、結局大判のスマートフォンセンサーで何ができるかっていうところに考えると、昔はそれで解像度上げるって話だったんですけど、もはや写真は解像度はまあ大体 OK だって、で問題なのは解像度そのものよりも1画素あたりの、そのなんていうか光の情報量っていうのがやっぱりスマートフォンのレンズのサイズでは限界があるよねっていうところがあるので、そういう流れになってはいるんだと思うんですね。だからそれを、まあ当然のことからソフトウェアのコントロールが重要になってくるので、じゃあそれが例えば同じようなセンサーの要は考え方を Android ものメーカーもやっていくのに対して、じゃあアップルはどういうふうな絵作りをしていくかっていうところがポイントになってくるんじゃないかな。
そうですね。で去年からあのスタンダードモデルもプロモデルも、フォトニックエンジンっていうまた新しい画像の、処理の、パイプラインの、あのアクセラレーションする機能が入っていて、で、まあ、特にプロモデルの場合はあのポートレートモードの写真の質感がめちゃめちゃ上がったっていうので、個人的にはこのセンサーの拡大と、そのフォトニックエンジンを使ったポートレートモードの質感の向上で非常にこう満足度高かったんですけど、こういったものが今度またセンサーも追いつくので、スタンダードモデルにも入ってくるっていうのはすごい楽しみな部分かなと思いますし、あの多分フォトニックエンジンもそのままではなくてまたバージョンが2とかなってくるとすると、じゃあ今度何するんだろうっていうのはすごい楽しみな部分ですね。ちょっといくつか質問が来てるんですけど、アプローチバンドやエアタグでエルメスや純正レザーの製品が配信になるなど噂がありますけど、今年のイベント環境に関して何か発表あると思いますか。さっきもね、あの、ケースがバーッと並んでるアップルストアの前で話をしていたんですけど、やっぱりこうシンセティックレザーとかビーガンレザーっていうのは車メーカー中心にもう結構フェラーリですらビーガンレザー、シンセティックレザー使い始めていて、質感がいいんだけれども動物性の皮を比較を使ってないっていう、でも合成比較よりも質感が高いっていう、そういうものを使い始めているんですけれども、よくなんかいろんなサトウキビとかトウモロコシの繊維とかを使ってそういうレザーみたいな質感にするとか、そういうテクニックがあるんですけど、あとはシリコンの方ですよね、ポリエステルベースでいったりとか、なんか多分いろんなオプションがあると思うんですけど、環境の話っていうのはなんかやっぱり素材っていう部分で、例えばステンレススチールからチタンに変えることによる何かっていうのももしかしたら言及があるかもしれないし、そういったレザーのケースであるとかシリコンケースであるとかっていうものの素材っていうのを 違う素材、まあ、100% 再生プラスチックはあるんじゃないかなと。
じゃあ 100% 再生プラスチックを使った製品としてのケースっていうのはあり得るかもしれない、はいはい、でこれ、まあ、さっきもちょっとストアの中で話してましたけれども、はい、他社だと割とそのいわゆる海洋製 の、 その再生プラスチックを使った時に、はいはいはい、要はどうしても均質な色にするっていうのが難しいわけですよ、うんうん、でなのでむしろ均質にしないで風合いとして使うっていうトレンドが一つあるんですけど、アップルもそういうところに乗っかってきても全然不思議はないと思うんですね、うんうん、
ずっと今まで網紙のナイロンバンドはあったんですけど、うん、これをなんか再生プラスチックでやると か、うんうん、なんかそういうテクニックがもしかしたら出てくる
かもしれないですね。
でもこの素材の話とか結構なんかもしかしたら今回面白いインタビューとか、うん、バックグラウンド情報が出るかもしれないなという感じがしますけれどもね、うん、はい、あとは、あともう一個その、サプライヤーも含めた、2035年までの、CO2、自然、ごめんなさい、再生可能エネルギーでアップルに供給するパーツを作るようにしますよっていうコミットメントに関してもかなりこう進捗は日本企業も含めて進んではきているかなと思っていて、でどうやってクリーン電力をこう、確保するかっていうところ、あるいはそのサプライヤー自身に作らせるみたいなところも含めて進捗って今回言及されるのかな。例えば今回は難しいと思うんですけれども、そのうちカーボンフリーで作りました iPhone みたいな話とか、はいはい、そういうことが今度出てくると面白いなとは思いますけれどもね、うん、はい、
そうですね、要は金属素材の、リサイクルをずっと続けてるわけですけど、それの、その再生率をさらに高める、はいはい、特にレアメタルに関しての再生率を高めるとはとても重要な、多分テーマになってくるので、はいはい、
だからアルミニウムに関しては、ね、再生アルミニウムに変えていくっていうことと、あと酸素を排出する製法で作ったいわゆるカーボンフリーアルミニウムみたいなところも、去年の MacBook Pro でしたっけ、ね、から使い始めているというところが、おととしか16インチの MacBook Pro が、M1 で出た時から、それを採用し始めたという話があったので、それがもっとこう後半に拡大するみたいなところっていうのは当然言及があるし、チタンに代わってどれくらいそのステンレススチールに比べて環境負荷が減ったかっていうのもこうもしかしたら言及してくれるんじゃないかな。
そうですね、チタンの場合多分埋蔵量であるとか入手に関してはステンレススチールより悪いはずなんですけど、ただ加工のためのエネルギーでいうと必ずしも、チタンの方が高いってことはないはずなので、
なんかちょっとそこは
何かあるかもしれないですか。何かあるかもしれないです。
はい。はい、で岡本さんが2つあるんですけど、発熱は充電中に限らずアプリ用途による発熱もとても気になりますと。プロセッサ効率を革新しているアップルなら解決してくれるんじゃないかと。これでもプロセッサのプロセスがまた変わるんじゃないかっていうふうには言われてますよね。
まあそうですね。時期的には。う
ん、で TSMC の3ナノのラインを、とりあえず初期の第一世代のラインはアップルが全部占めたっていうふうに抑えたっていうふうに報道があったりしているので、ここが発熱を抑えながら、省電力性と処理性能を両立させるみたいなことができる。で発熱を抑えるっていう部分とか電力消費を抑えるっていう部分、 Mac の場合はクロックを上げて同じ電力量でより高クロックにして処理性能を高めるっていう方に、その省電力性、微細化による省電力性を使ってるんですけど、iPhone の場合は当然電力消費をそのまま下げるっていう方向に使うので、そこはそれこそ 10% から 20% ぐらいのレンジで省電力性が高まりましたみたいなことは期待できるのかなと思うんですけれどもね。
そうですね、でだからそこのところで、ポイントになるのは当然3ナノになるとパフォーマンスも上がるわけですよ、でパフォーマンスは上がるんですけど、パフォーマンスをあえて上げないっていう設定をするかどうか、例えばベンチマークテストみたいな値に考え、で考えれば当然のことながら、パフォーマンスを上げる方が、メリットはあるし、それじゃ分かりやすいんですけど、これをあえて例えばパフォーマンスは、ある一定のレベルまでしか上げないけど、その消費電力を下げる、要は発熱を下げる方にしましたっていう話になれば、それはそれで面白いなと思います。
だからそれこそあのブーストモードじゃないですけれども、うん、あの Mac には今度、うん、ゲーミングモードっていって、はい、いろんな遅延をこう削減するような形でゲームをする時の、うん、その遅延がすごい大事な場面で、うん、Bluetooth もピックアップ回数が倍になるみたいな話が確か Mac の
そうですね、
OS、MacOS10 そのままのブリーフィングの時にも、うん、あの情報として出てきたかと思うんですけれども、なんかそういうような形でこうピーク性能が必要な場面と、うん、自動切り替えなのか手動切り替えなのかも含めて、うん、あのその3ナノになったメリットをどう使うのかっていうところは、うん、あのやっぱりこうちょっと工夫をしてほしいところですよね、うん、はい。であともう一個はテクノロジーの長期的なプロダクトやサービスなどなど方向性とても楽しみですということなんですが、まあ、ちょっとビジョンプロがこう向こう数年落ち着くまではあの今のペースを引き続きっていうところなのかなとは思うんですけれども、ね、いますね。
そうですね、うん、で一つはポイントになってくるのはスマートフォンにおけるそのカメラとプロセッサーがそのなんだ差別化要因であるっていう時代がいつまで続くのかっていうのはこれ一つ重要なことだと思うんですね、はいはいはい、でセンサーメーカーの、まあ話によれば、まあ、センサーメーカーって日本一つしかないんで大体どこからどうなんですか分からないですけど、はいはい、の話によれば、まあ、まだあと最低5年ぐらいはそのスマートフォンのハイエンドのデマンドをイメージセンサーの進化 と、はいはい、そこから埋めるカメラの機能がリードするだろうっていう予想はしていて、ただこれがなくなったらば、はい、スマートフォン の、 そのなんていうかハイエンドの価値っていうのはちょっと変えざるを得ないみたいな話はしてたんですね。でなのでまあ、さっきちょっと 3D の話もしたけましたけど、まあ、それをやるかどうかはともかくとして、うんうん、じゃあカメラの性能アップ OK でカメラの性能アップしていったものをユーザーがどこまで、うん、要はニーズを含めて需要してくれるかっていうのが多分、まあ、みんなが思ってるよりはまだあると思ってるんですけど、うんうん、そのでも要は技術でいうと5年から8年ぐらいってそんなに遠い話じゃないわけですよね。でそろそろじゃあ次のターンがスマートフォンにおける次のターンは何かっていうのを多分あと2年ぐらいの間に考えなきゃいけない時期は来るんだろうなと思います。
そういった意味では、ね、長年アップルは1200万画素に固定しながら、うん、あのセンサーサイズを拡大するっていう形で写真の質感だったり、あと並行してコンピテーショナルフォトグラフィーをこうどんどんどんどん進化させていって、でセンサー側の役割はそこにいかに綺麗なデータを送り込むかっていう役割っていう、なんかそういう割り切り方をしていた時期があったかなと思うんですけれども、そういった意味ではこの4800万画素がスタンダードになった時の写真の表現というものがこれから向こう数年かけて成熟していくと同時に、先ほどおっしゃってたようなその 3D であるとか、あと動画あるいは動画 3D であるとか、なんかそういった新しいあの体験みたいなものが、当然皆さんご存知のように AR キットも含めて技術は存在してるんですけど、そのビジョンプロの時にあの体験したラウンジにの外に役員が2人いて、なんかなんとなくチャットに参加してねみたいな場面があったんですけど、なんかそこで言ってたのが、あのちょうどボブ・ボージャスさんがいたところに話してたのは、いやうちは技術屋ではなくてプロダクトメーカーなんですよっていうことをすごい強調されていて、だからあの技術としてあるものをどうやってプロダクトに落とし込んで体験してもらうかっていうところがあるので、技術があることはみんな分かってるんだけど、どうやってその技術がこう体験として落とし込まれるかっていうところに注目よりしてほしいんだっていう話をしていて、そう考えると今ある技術たくさん本当にいろいろあるんですけど、それら一つもしくは組み合わせによって新しい体験、あるいは新しいプロダクトにどう昇華させるかっていうところがまああるとすると、結構その基礎技術みたいなところからあの含めてこう結構幅広く見ていないと、なんかアップルが次何するのかっていうところになかなか予測が向かないのかなという感じはしている
んですよね。そうですね。で、そういう意味で言うと、まあ、例えばその IT 全体で言うと、いわゆる生成 AI が注目されているわけですね、はい、でも、はい、生成 AI ってあの意外とスマートフォンで使いづらいわけですよ、だそれはなぜかというと大量の演算能力と大量のメモリーがないとダメだからですよね、でじゃあクラウドの上で動いてればいいかというと、まあ、なかなかそうはいかないと思うんですよ。でこれをどうやってスマートフォンの中に落としていくか、で、多分アップルあんまり生成 AI って言い方はしないんだけど、はいはい、おそらくこれから、まあ、多分1年2年の間に、彼らが作っている OS の中にどうやって、要はコンパクトな、LLM を入れて、それをまあどんな形で使うかみたいな話は絶対出てくるので、ね、
そういう意味では iOS17 からそのトランスフォーマーモデルに、まあ、予測変入力の、あの アルゴリズムを変えてくる来てるんですけれども、うん、それってやっぱり軽いっていうことと学習がちょっとの学習からいきなりこう効果が出始めるっていうところですごいオンデバイス向きの、うんうん、機械学習のテクニックになってきているので、そういったところをこ うまく使いながら、うん、オンデバイスでその人のためのこう生成 AI みたいなものが、まあ、アップル流のやり方なのかな。で最初はもう文字入力、英語の文字入力と、あと音声入力は日本語でももうトランスフォーマーモデル、うん、iOS17 から入ってきて、でこれ取材の特別な許可を得てっていう、うん、ごめんなさいフルセンテンスがあるんで、うん、特別な許可を、取材に基づく特別な許可を得て申し上げますけれども、うん、iOS 17からの音声入力めちゃめちゃいいです、うん、これ本当に早いし、
そうですね、
精度が高いし、うん、いちいちこう何ですか、サーバーに送らなくなってるのかな、これ新しいモデル
だと多分ローカルだと思うん
ですね、ローカルなので早いっていうのと、うん、オフラインでもそれこそ Mac みたいに使えるようになってくるとすると、ただそういう部分で効果出始めていると思うんですよね、そのオンデバイスでのそういう言語モデルの話としては、うん、なのでなんかそこがこうよりこうなんというか、
うん、
まあこれが今度画像になるのか、あるいはそのコミュニケーションになるのか、うん、あるいはこう今度ジャーナルっていう新しい、うんうん、アプリが秋以降出る、冬なのかな、
はい、
それとも4月なのかな、ちょっと分かんないですけど、うん、あれがもしかしたらアップルなりの生成 AI の技術はあるんですけど、生成系 AI の、プロダクトとしての活用のなんか初手になるんじゃないか。
要はそこで生のチャットで出すのではなくて、うん、はい、生成っていうものをどういう形で見せるかっていうプロダクトってことですよね。
でそれでだから自分の行動を振り返るときに自動的に、あるいはその日記に記すべきものの候補みたいなものが出てきて、それをつなぐような文章が自動的に出てきたりみたいなことになると、今度はこれがアップル的なプロダクトなんですよっていう形で生成 AI が使われると、そういうようなことがあるということですね。虎之助さんの質問なんですけど、あ、そういえばミリ波対応って忘れてましたけど、iPhone に関してアメリカ向けモデル以外の5ミリイーハ対応と SIM トレイ廃止は今年もなさそうですかね。
SIM トレイ廃止は多分ないと思います、
うん、中国は絶対無理ですしね、うん、
でミリ波に関してはキャリアが仕入れたいと思うかですよね、
うん、
日本のキャリアさんはあんまり積極的ではないんですよね。
でもミリ波やるとしたらやっぱり例えば駅とかそういうポイントポイントですよね、その移動中ではなくて止まってるところにどうする、
明らかに届かないので、うん、例えばスタジアムとかだと電波って横から飛んでくるイメージあると思うんですけど、うん、スタジアムって大体上からミリ波設定してる、振らしてるんですよね。でそういう風にして多分ポイントポイントで使うものになると思うんですけど、うん、やっぱりねこれは日本でもアメリカでもそうなんですけど、問題なのは基地局を置くはいいんだけど、はい、基地局を置いた効果があまり出ない、
うん、まあ、範囲が、うん、今までだったらそういうことで1キロとかね、はい、2キロとかっていう範囲でできてたところが、そうそうそう、本当に真上真下の世界ですよね。
そう、数メートル数十メートル以内なの で、うん、でアメリカの場合にはね、キャリアの側にとても積極的なキャリアがあるので、うんうん、ミリ波っていうのが推進されている部分はあるんですけど、はいはい、日本ではまだちょっと事業者側の、ね、
うん、
積極性が見えないので、うん、多分乗せてこないんじゃないのかな乗せてきてほしいと思いますけど、うん、
あんまり乗せて、でも結構かなり下火ですよね。最初にミリ波対応の iPhone が、はい、あれベライゾン向けでしたっけ、
ね、そうですね、ベライゾン向けです。
ベライゾン向けで出てきて、あれアメリカでもあんまりミリ波の話しなくなってきて、うん、どっちかというと 5G カバレッジの充実の方が早くて、ね、いやびっくりしたのこの前も iPhone日本から持ってきてローミングして T モービルとか拾うと、なんかとんでもないスピード出ません、
普通に。
日本では
そうですね、
600メガとか、うん、アメリカのインターネットなんて10メガ出たらいい方っていう時代が5年前まであったとすると、いきなり600メガがスタンダードでこうワイヤレスでつながるってすごいびっくりしたんですけど、去年とかも。でもなんかそうなると、まあアメリカのキャリアとしてももちろんミリ波ってあるんでしょうけど、 5G の、インフラを整える方が多くの利用者が
メリットを感じてくれる。いわゆる 5G の SA の方が多分、うん、先に進むんじゃないのかなと思っているので、まあだからミリ波がないかって言われるとなくはないんじゃないかなと思うんですけど、
でもミリ波が効いてくるのって、うん、やっぱり日本の鉄道じゃないかなってすごく思っていて、
ね、
あれ以上に人が
まあ、集中
あの定期的に集積する場所って、世界中でもなかなかね、
やっぱり多分あの駅 の, その設備にどうやってアンテナを立てるかっていう問題があって、あんまり駅にミリ波をって話は出てないのかなとは。
それこそ JR がどっかのキャリア、あるいはキャリア3キャリア、4キャリアと一緒になってっていう、
そうですね、これからはもうアンテナに関しては多分3キャリア、4キャリアが相乗りでその設備を作って、そこに対してアンテナ張るっていう形になっていくと思うので、まああるとすればそういうところかなと思います。で今回に関してはミリ波は、うん、僕はないが
7 7 7 3でない、
7 3でない
日本、
うん、
でも一応各キャリアミリ波ありますけどね、
ありますけど ね,
自体 は, ねはい、
確実にミリ波掴んだっていう体験が僕3回ぐらいしかないですよね。はい、あの狙って取材でそこに分かってる場所に行った時はもちろんですけど、はいはいはい、歩いててミリ波だっていうのがあったことは、
そうか、キャリアショップに行くとそれは
ある場所なんですけど、そうなんですよ、
そうですよね、
やっぱ難しいですね、
難しいですね、うん、ということでですね、かれこれもう1時間15分ぐらい
十分喋りましたね、
してきてるんですけれども、うん、あのぜひですね、明日も取材をしますので、またツイッターであるとか西田さんのツイッターであるとか、はい、あの記事であるとかもろもろで、ぜひ最新のレポート解説分析などをお読みいただきたいなというふうに思っております。
はい、よろしくお願いします。
今回短いのでね、
そうですね、
あのショートかなりショートステイなので、なんかちょっといる間にまたこういう配信ができるかわからないんですけれども、何かぜひありましたらコメントなどで質問などをお寄せいただければと思います。あと皆さんの見どころとかもコメントなんかで入れていただけるとありがたいなというふうに思います。ということで、急遽ながらなんかせっかく50人になってきたからまだやった方がいいのかなという気もしつつですね、ちょっとそろそろ
そう移動しなければ
移動しようかなというところもありますので、はい、この辺でということでございます。今日は西田宗近さんにご登場いただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。とんでもないです。どうもありがとうございました。
ということで、皆さんまた明日以降もよろしくお願いいたします。お楽しみに。さよなら。じゃあ配信を止めます。
はい。
すみません、ありがとうございました。
はい、いえ、とんでもないです。どうもありがとうございました。
はい、意外と朝早くなる。通勤中に見た。